ね、
うん、だいたいその美術館を開こうという段階で、
はい、
どれくらいの作品が集まってたんですか？
ね、最初はね、うん、そんなに多くなかったです。ましてデッサン、水彩、うん、まあ、簡単に言うと油絵というのは大変高価ですからね、当時ほとんど無名で早死にした絵描きさんの絵ばかりを集めてたわけですけれど、うん、それにしてもデッサンと水彩画ばっかり小さいもので100点前後ぐらいでしょうかね、うんうんうん、大体美術館というのは大企業の会長さんが先代が残していた貴重な美術品をこう公開するというようなね、でしたけど、これいわゆる市井の一市民がですね、自分の画を通して、好きな絵だけを、しかもそのちっぽけなデッサンばかり集めた美術館というのはまず稀でしたね、うん、はい、うん。
そこに集められた基準というのは先ほどちょっとおっしゃってましたけど、若くして亡くなった作家たち、
そうなんです、溶接画家というんですけれどね、まあ、ちょっと難しく言いますとね、あるいは早く世を去った画家と書いて創生画家というような言い方しますけれど、はい、肺結核という病気でね、うん、若者の命がどんどんたくさん今と違いますから亡くなったわけですけれど、うん、肺結核が多いですね、うん、その他にまあ貧困のどん底で貧しかったためにね、食べるものを頼られない栄養失調で、うんうん、まあ与えられた命が20数歳、うん、長生きした絵描きでも30歳前後という、まあ、そうした人たちの絵ばかりが、うん、集められたんですね。内訳明かしますとね、私は高等学校出てから小さな生地屋さん、渋谷にありますね、小さな生地屋さんに勤めて3年半ほど店員をやりまして、まあ、ちょうど高度経済成長に差し掛かった昭和38年ですね、小さな飲み屋を開業しまして、これも世田谷の明大前というところで小さな飲み屋を開業して、まあ、簡単に言えばそれで生活の基礎っていったものをしたんですけれども、その時にですね、確か17歳まだ18歳になってませんでしたけれど、やはり渋谷のその勤めていた生地屋さんの筋向かいにある本屋さんがありましてね、古本屋さんがありまして、そこでね、村山海太というね、画集描いたの歌えるという詩画集、これはもう有名な本でね、今はもう本当に古本屋さんに出ますと大変高価な本になってますけど、うん、その本を手に取ったんですね、うん、それで雷というかね、こんな絵描きがいたんだっていうことですね、うん、いやもうとにかくそれまではその絵といえばですね、バルビゾン派のミレーの絵であるとか、クールベの絵であるとか、あるいはもうルノワールの絵であるとか、印象派のね、本当に綺麗な美しい絵だと、
うん、
ところが村山海太のそのなんてったって、まあ海太が大好きだったガランスというですね、深い赤ですね、深紅色と言ってもいいでしょうね、その赤を使ったね、
深紅色と、
はい、深い紅ですね、うん、はいはい、深い紅の色というのが一番いいんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、この色をねふんだんに使ってですね、いや今国立の近代美術館にもバラと少女という絵が飾られておりますけどね、少女のこの瞳ももう充血したように真っ赤、ほっぺたも真っ赤、全身が朝焼けか夕焼けでも浴びたようにね、血でも浴びたように真っ赤、情熱的というかね、なんだかこう、それは美と言っていいのか、芸術と言っていいのか、それ以前にね、この村山海太というたった22で死んだ絵描きは何者なんだというね、なんかこうですからね、もちろん村山海太という人は詩人としてもね大変大きな仕事をなさり、また小説も書き戯曲も書いた大変マルチ的な才能を発揮した若者なんですが、なんだかね人間村山海太というね、わしづかみにされましたね、はい、ですから芸術にからに向き合った、彼の絵と向き合ったというよりはですね、 まあお給料5000円ぐらいしかもらえないその小さな生地屋に勤めてて、前途真っ暗な自分にですね、あ、人間ってこんな生き方もできるんだっていう、この奔放さですね、うん、これがね当時の僕にはね、あ、すごかったですね。
その時久保島さんおいくつだった
んですか？17歳8ヶ月です。
17歳、
ちょうど高校の3年の時にもうすでにそこでアルバイトしておりましたから、うんうん、今ね、この信州上田の和菓子なのでさんかんの資料ケースの中に、その時に私がその本屋さんで買った村山海太の画集が広げてあるんです、はい、1500円です、うん、5000円のお給料のだからね、いや思い切って久保島少年は大したもんだなと思いますね、ですからなんて言うんでしょうかね、村山海太の画集がそこに置いてあるっていうよりも、自分の17歳8ヶ月のね、なんかある青春のかけらが置いてあるような感じですね、うん、僕にとってはね。
その17歳の久保島少年がこう待ち受けていたね、こう、うん、感覚と言いますかね、はい、出会ったということなんですね、はい、そこで、
う
ん、
そうですね、うん、それとね、ちょうど時を同じくしてなんですけれども、鎌倉にね、鎌倉近代美術館、まあ、正式には神奈川県立近代美術館ですね、はい、鶴岡八幡宮さんのこの、まあ、通称僕たちは鎌金と愛称をつけてたんですけど、確か土方定一先生、これは日本の美術界で大きな足跡残された評論家の先生ですが、はい、土方先生が2代目館長をなさって立て続けにですね、うん、関根障子、愛光、もう近代美、それ野田秀夫って絵描きもいましたね、うん、松本俊介、もうこのキラ星のごときね、うん、展覧会があったんですよ、うん、これでちょうど私はね、小さな店でしたんですけれど、支店を何点かその水商売で、まあ、ちょうど高度経済成長の恩恵によくして、うん、まあ平たい言葉で言えば商売がうまくいったんですね、うんうん、3軒目に作った小さな飲み屋さんがね、うん、神奈川県の藤沢のちょっと先、柳小路という、うん、そこに、お店出したもんですから、うん、まあ、3日に一度ぐらいはね、そこにお店に、まあ、集金に行った帰りに必ず鎌倉近代美術館に、うん、あそこでね、今でこそ近代という名前はね、そんなにまあ、珍しいあれではないですけれど、はい、当時はね、現代と違うんですね。うん、近代ですよ、うんうん。古めかしいけれども、キラッと光るね、うん、なんか。ですから、もうあの頃は、まあ本当に自分が水商売でこのまま走っていくか、それとも子供の頃から絵描きになりたかった、詩を描きたかったみたいな、まあ、芸術かぶれ、これがねまた先のように心でこう渦巻いてましたから、うん、おそらく鎌倉近代美術館とその古本屋さんで描いたの画集手に取らなかったら、うん、美術の方向に自分が舵を切ることはなかったでしょうね、
うん、でも今伺った名前聞いてる、例えば松本俊介もそうですけど、はい、しっかりこう自我と向き合ってね、立って前へ眼尻消してますよね。
あのすっくと立ったいい絵がありますね。立てる像ですね、はいはい、
うん、だからそこにこう久保島さんご自身が重なるんですか。
そうですね、うん、それとね、僕はね、まあ、今も、まあ、その当時から引き算するともう50年近く経ってもう70いくつになるわけですけど、はい、果たして自分は絵と恋愛したんだろうか、美術と恋愛したんだろうかと考えますとね、やっぱりお見合いでしたね。お見合いです。つまり自分がね、なんかね、うん、何か足りないんですわ、日常の中に、うん、なんか燃えるものが欲しいんですよ、うん、もちろんそれはお金儲けしてね、お金がその日一日飽きないすればお金が入りますから、それでまあ家がとてもとてもとても貧乏だったもんですから、まあね、一戸建ての家に住みたいとか、大きな自動車に乗りたいみたいな思いがあったし、もう人並みの上昇志向があったんですが、うん、一方ではね、なんか捨ててきちゃった自分がいるんですね、うん、いつも、空虚なんですよ、うん、 ほいでね、ちっちゃい水商売だったんですけど、ホッチキスで止めて変な刺繍出してか、お客さんに売りつけたりね、妙なマスターでしたよ。それがね、やっぱりその自分の浮き袋みたいなふわふわ浮いてたものを自分をこうつなぎ止めてくれたのが、ああいう早く亡くなった人たちの絵でしたね。ですから最初はね、お見合いでした。それある日決心したんですよ。よし、ちっちゃくてもいいから美術館作って、その、まあ、お見合いだけど、もう絶対、まあ、添い遂げるぞと。あれ、美術館作りますとね、僕は短い期間、6年、7年ぐらい、ちっちゃな画廊を開いたんですね。はい、その水商売畳んだ後、
はい。
あのね、美術館作りますと、これはね、あの手放せなくなるわけですよ。あの、もう、ねえ、これはいつ来ても、美術館にはこの絵があなたをお迎えしますよという約束をするわ
し、常設展示するわけですもんね。
そうそうそう、いわゆる社会的に、まあ簡単に言えば席を入れるわけですよ。
いや、そこなんですよ。
はい、
あのつまり、まあ言ってみれば趣味でね、
はい、
集めていたたくさんの素晴らしい作品と、一緒にいた、
はい、
それをね、まさしく今おっしゃるように美術館にしちゃうと自由が、ある意味聞かなくなります
ね。聞かなくなりますね。
それを承知で、どうして一歩踏み出したのか。
承知です。つまり、どうしても、画廊ですとトカゲの尻尾切りになりましてね、まあ、その表現が当たってるかわからんけど、いい作品買うために、2番目にいいものを手放すんですね。それが切なくてね、美術館作れば、これはブレーキがかかると。それがね、僕の、まあ、いわば、作戦でしたね。それで昭和54年ですかね、まあもう女房子供は大反対で、まあ、銀行から金借りてまでね、そしてまあ村山海太の、青春期に活躍した上田、まあ、上田っていう土地は村山海太が14歳違いのいとこの山本かなえさんっていう方のね、あの紹介状を持って、金井さんのお父さんの山本一郎さんという人が上田でお医者さんやっておりまして、当時京都の中学校に通って中学出た頃から絵を描き始めた海田は17歳から信州放浪して、まあ、簡単に言うとあの一冊の本がですね、まあちょうどあれは昭和50年か51年でしたね、まあ村山海太の絵を訪ねて信州上田を訪ねなければデッサン買わなかったし、また後ほどお話しさせていただく無言館という戦没画学生の慰霊美術館も上田にはできなかったでしょうね。
なんかそんなところを伺っているとこう絵とのね、見えない絵にしみたいなのを感じますね。
そうですね、だから今でもね、なんかこう自分、つまり趣味かと聞かれるとね、こんなに命がけの趣味ないんですね。まああの女房が言うのは、あんたあのまま飲み屋さんやってればそこそこねお金も貯まったどれじゃん、そんな道楽をって言うんですけど、確かにそうですね、美術館作ってから本当に、まあ、石田さんも一二度来ていただきましたけど、はい、山のてっぺんのね、あの山懐の、まあお世辞も便利とは言えない信州上田の片田舎の郊外にありますから、お客さんなんかゼロの日が多いんですよ。もうね、ゼロの、まあ今これからの季節はね、本当に今ちょうど9月10月11月のもみじが綺麗で、はい、松茸も美味しいですし、まあ、こういう時はいいんですけどね、まあ、冬の間はね、やっぱりね、いやこう、まあ、雪が深くなって雪冷たい風が吹きますとね、よくこんなとこに美術館作ったもんだって思うんですけどね。
まあ、でもそんな風にして美術館を作ってしまいました。さまざまな制約はあります、
はい、
ありますが35年続いたわけですよね。
続きました。はい、
何だったんでしょう、これ
は。何だったんですかね、やっぱり
自分は、
そうですね、これはあの自分があの会社に勤める、その会社であるとか、その自分が、 まあ、いわゆる手に職をつけるその職業っていう感じじゃないんですね、うん、自分が生きるっていうことの、うんうん、もうそのものであるわけで、うん、簡単に言いますと、例えばあの計算上から言えばお客さんの来ない美術館なんてやったってしょうがないわけですよ。でもね、いいんですよ、そのお客の来ない時に限ってその美術館が
いや、どういうことですか、
俺は生きてるぞって感じがするんですね。だって独占できるわけですよ、うん、自分の好きな、うん、ねえ、ほいでね、あのなんかね、村山書いた関根精進、野田秀夫、松本俊介、愛光といったこう短い命の中で炎を燃やしてね、燃やし尽くしたやつ、うん、彼らとね、自分もその仲間入りしてるようなね、あ、なんかね、高ぶりがあるんですね。これはね、あの静かな風の添えぐ信州の静けさとその炎のような情熱とかうまくコンビネーションですね。あれはね、あの体感しますとね、やっぱりこのままこの美術館で死んでいこうかと思いますもんね、はい、
今このお話聞いてらっしゃる皆さんはね、これはちょっと秋になったら行かなくちゃいけないと思ってるかもしれません
ぜひぜひ、ね
でも結局そうやって独り占めできるんだから、
はい、
独り占めしておけばよかったのに、
はい、
美術館をオープンしてしまった、
はい、
でそこにはやっぱりたくさんの方に見てもらいたいというもう一方の思いもあるわけですね。
そうですね、あのやっぱりあのそもうなんでそうまで苦労してね、うん、まあ、借金してまで美術館作って、しかも35年、まあ、今もう女房も東京に置いて一人でそんな山の中に住んで、それは思うんですけれどもね、人が恋しいんでしょうね、結局は。つまり絵を好きだということはやっぱり人恋しさに似てるんですよね。だからやっぱりね、いいだろう、いいだろうこの絵はっていうね、肩叩き合う仲間が欲しいんじゃないかな。
お一人でご覧になるのもいいんだけども、一緒にこうその自分の好きな絵を見てもらって、
そうです、
その良さを分かってもらう、
分かってもらう、これはね、まあ、僕の先輩にもたくさん素晴らしいコレクションを残されて、コレクションっていうのはやっぱり収集する人間の人格というかね、人生なんですよ、決してその人が片手間絵を集めて、その絵自体がその人と離れて鑑賞物としてあるわけじゃなくて、ですからね、やっぱりね、同胞腹からを得た時っていうのは嬉しいですよ、嬉しいですよ。いつまでもじっと自分のね、好きな絵の前に佇んでいられるとね、やっぱりもうつながっちゃうんだな、その人とつながっちゃうんですよ。ああ、嬉しいですね、嬉しいです。やっぱり寂しいし人恋しいんじゃないでしょうかね。それが一つのその絵というものを媒介として、どっかでその孤独を解消してる、ところがあるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。でもそうしたその絵の世界に、対する感覚といいますかね、
はい、
そういう久保島さんの絵との出会いっていうのはいつ頃からあったものなんですか。
やっぱりね、子供の頃もう中学の頃から絵好きな友達がいましてね、その、まあ、小林って男ですけど、彼はもう、絵も上手だったしね、当時新章作家協会という、これは抽象画のアブストラクトの抽象画を描いてる若手 の、はい、グループでしたけど、そこに所属してましてね、僕も金魚のうんちみたいにその小林って男の後ろくっついてね、でも運命って不思議だな、それ僕は才能がないからね、絵描きにはなれないなと思ってたんですけど、やっぱり絵を鑑賞するのは好きでしたね、好きでしたね。でも彼は全く別の建設の仕事に入ったと風の噂で聞きましたから、面白いですね。ですから子供の頃から絵を描いたり、その特にもある物語を作ったり、動画を描いたりするのは本当に好きでしたね。好きでしたけど、まあ、ご存知、高度経済成長の波がやってきましてね、で、まあ、もう親が まあ、明治大学の泉校舎っていうところで靴の修理屋をやっておりまして、うん、もう貧乏してましたからね、うん、なんとかこの貧乏を脱却、うん、そこから、脱出するってことがもう、うん、やっぱり言って金華玉城でしたから、うん、いつの間にかそうですね、その水商売に頭いっぱいになってちょっと、しかし先ほど言いましたようにどっか自分を忘れてきちゃってるなっていう空虚感っていうんですかね、うん、それがやっぱりあの美術とお見合いすることによって、そうだこれだ、これならばこれをとことん自分がやることによってなんかこう、まあその失地回復というかな、失ったものを回復できるというような、うん、そういう気持ちがありましたね。
ご質問の中には、別に自分はその美術の勉強してきたわけじゃないけど、はい、自分の感覚で向き合っていく、
うん、まあさりとて、うん、さりとてやっぱりね、あの絵というものはその感覚と嗅覚だけで、それはあの自分にとってのその絵の良し悪し、好き嫌いはできますけど、あの断定できるんですけど、より確かな自分がその信じた美っていうのがどういう位置にあり、例えば先人の歴史の中でこの絵描きさんはどういう位置づけにあるんだろうっていうことは、やはりあの後々その評伝を読んだり、それもこれは大切なことでね。
そしてね、そういうことで言うと、ご自身が本当に好きなものを集めて集めて集めて、はい、だけどたくさんの人と共有したいというところから始まった篠のデッサン館とは別に、はい、平成9年ですよね、5月にできた戦没画学生慰霊美術館、はい、あのいわゆる無言館、
はい、
こちらは好きな絵を集めてデッサン館とは
違います。
違いますよね。
違います、これはね、まあ、今はそうですね、35年を経た信濃デッサン館よりもことによると17年目の無言館の方が、人口に介者というんでしょうかね、うん、メディアにも取り上げていただく率が高いんですね、はい、ですからちょっと不謹慎な言葉ですけど、僕自身としてはちょっとボタンの掛け違え的な、うん、本来僕が美術とお見合いした当時の美術との出会いとはちょっと違いましたね、まあ、これはあの、まあ、野見山行司さんという、はい、これはあの現在94歳文化功労者としてご活躍の先生ですが、まあ、たまたま野見山先生がその信濃デッサン館の村山海太のファンでね、まあ、私の美術館にいらっしゃった時に戦争でたくさんの仲間が死んで、まあ、あの頃はまだ戦後50年が近づいてきつつあった頃だったですけど、今から21年ぐらい前かな、自分より何倍も才能のある仲間が亡くなって、ほっとけばもうお父さんお母さんはいないし、彼らの絵はどうなっちゃうのかなっておっしゃった一言ですね、あれにやっぱりこう、まあ、僕は あんまりこう対処交渉の信念っていうのは、もう心情っていうものは自分にあるかどうかわからないですけど、まあ信濃デッサン館の溶接画家もそうですが、絵描きっていうのは2つ命あるんですね。一つは生身の命、はい、これは我々も持ってる命ですけど、はい、やっぱり作品という命ですね。ですから僕はあの、ああ先生がね、野見山先生が、いやほっといたら久保ちゃん亡くなっちゃうんだよ彼らの絵がって聞いた時に、彼らの絵さえあればまだ画家としてというかね、絵を志した若者として死んではいないっていう思いがこうふつっと出てきましたから、ちょうど僕は52歳でしたけど、まあ先生一緒に旅をしてくれませんかと先生にお頼みしましてね、全部ででも北は北海道江別市、南は九州鹿児島県種子島、先生とご一緒にしたのが十何件ですかね、あとの70件ぐらいは僕が一人で歩きましてね、あれも何なんでしょうかね、あれはちょっとね、村山海斗や関根商事と出会った出会い方とはちょっと違うんですね、まあ デッサン館の方はね、おっしゃっていただいたようにもう本当に好きで集めた絵なんですが、無言館はね、簡単に言うと同じ早死にでもね、質が違うんですね、うん、村山海田や松本俊介愛光の死っていう人たちは、まあ別に死にたかったんではないでしょうけど、まあお酒飲んでね、青春を謳歌して、その中で芸術を生み落として、まあデカタンな奔放な生活のもとに、まあ結核や、うん、病にかかって亡くなっていったわけで、まあ芸術家としてこう課せられた死といった方が正確だと思うんですね、うん、ところが戦没画学生の方はこれ強いられた死ですね、
うん、
好むと好まざるとにかかわらず、はい、突然鎧戸が閉まるようにもう命が、うん、こう命令によってね。ですから同じ20いくつ30で亡くなっている赤字にでも、シナのデッサン館の画家たちの生と死と、無言館の画学生の生と死はこれは種類は違う、うん、しかしね、たった一つ同じなのはね、限られた時間をとことん絵を描くことに燃え尽くしたっていうかな、自己燃焼をね、まあ灰になるまで絵を描き続けたという点ではね、これ同じなんですよ。そうするとね、あの絵を描くという営み、物を作る、自分を表現するという営みがね、いかに人間にとってね、すごいものかなって思うんですね。特に画学生たちは、召集令状を受け取った後、もう焼夷弾が雨あられ降り、ね、えその中で空襲警報の音を聞きながら大好きな自分の恋人を描いたり、お母さんお父さん描いたりね、可愛がってた妹を描いたわけですから、あのねキャンバスと向かい合ったなんていうんだろう、ひたむきさっていうか純度っていうかね、あれはやっぱり、今絵を描く若者たちにぜひね、絵を描くってことはこういうことなんだよというね、つまり彼らはね、これはね村山描いても関根正治もそうなんですよ。ただね、あのデッサン館の絵描きたちは曲がり何もというかプロの画家でしたからね、プロの食べてたわけですよ、食べられなかったけど、貧乏だったけど、ところがね無言館の方の画学生たちはね、コンクールのために絵描いてたわけじゃない、まして有名になりたいと思ってたわけじゃない、それこそね、あの NHK の日曜美術館に取り上げられたくて絵描いてたわけじゃないんですよ、彼らは描かざるを得なかった、やむにやまれなさがあるんだな、ですから今の多くのね才能のある若者たちが、あのやむにやまれなさ、あの石田さんも感じていただけたと思うんですけど、無言館っていうのはね、まあ変な話、デッサン館と比べますと、その技術的にね、本当に別に天才的な画家がいるわけじゃないんです、ただね、絵を描きたい、もっともっと俺は絵を描きたいっていう叫びがあるんですよ、これがねコーラスとなってね、無言館にね声なき声が充満してるんですね、
しかも愛するものを必死になってるとか感じますね、
そうです、あのひたむきさがね、無言館の木の扉を押すと、シュンとさせるんですね、我々を、
だから小島さん、その無言館というと、まあ、反戦平和っていうフレーズが必ずついてくるんですよ、はいはいはいすね、もちろんそれも大事なんでしょうけど、
その通り
ですね、それだけじゃなくて、
そうです
ね、今おっしゃってたその画学生たちのこう放つ光というか思いというか、
そうですね、
これもどうですか、館主としてはぜひ
もちろん
感じてほしいところじゃないですか、
そうですね、あの無言館にねが、あの成人式というのを毎年行ってるんですね、はい、4月の29日に、まあ本当にあんまり宣伝しませんですけど、北はどこから北海道から南はあの鹿児島沖縄から若者が集まってですね、戦没画学生の絵と向き合って、まあ、ゲストの方からお手紙いただくという、そういう、まあ、あのセレモニーなんですが、この感想の中にね、 俺は絵を、俺は音楽をやってるけれど、音楽をやってるなんていうことをこいつらの絵を見たら言えなくなったとかね、
うん、
それとかね、もうミニスカートの子がね、うん、生まれて初めて家族というものを考えましたとかね、うん、それとか私もこんなに愛する人が、愛するものが欲しいというね、うん、もちろん反戦平和とか無念の涙という戦争の犠牲者の作品だという捉え方は間違ってはいません、うん、戦争さえなければ彼らは絵を描いていたんだから、うん、でもね、あの限られた時間、うん、愛する人と至福の向かい合い方をしてたという点ではね、やっぱり僕はあの画学生たちの持っているある生きるエネルギーですね、ですからあの戦争の犠牲者の、まあ、いわば死者の資料が揃っている美術館ではなくて、
うん、
画学生の生者の資料ですね、うん、俺は生きてるぞ、うん、こんなにも愛する人たちに囲まれて自分は生きてるんだっていう証がね、うん、並んでる、うん、そこをね見ていただきたいっていう気がするんですね、
うんうん、必死になって向き合った作家たち学生たちの作品があるんだってことですか、
はい、そうです、
うん、
自己表現ですね、うん、自己表現です、うん、自分は生きてるぞという、うん、あの絵を描くっていうことはもちろん他者を感動させ、マントルピースの上に素敵なバラの花の絵が飾ってあって、何かこの絵を見てれば優雅な気持ちになるわねという役割もなくはないです、うん、しかしどっかでね人間の性を鼓舞する、うん、そのねエネルギーを与えてくれる、これも大きなやっぱり絵の役割ですね。あの戦時中、私はあの3歳から4歳ちょうど終戦間際疎開していたところが今回の大震災で、瓦礫の山とかした石巻の綿の葉というところだったんですが、ちょうど2年前あの震災1年目の時にですね、無言観点というのを地元の新聞社の協力で開きました、うん、まあ、あの瓦礫の、ね、山の中からどこから来ていただいたんだか、仙台盛岡の方からもですね、うん、足を運ばれた方がいらっしゃって、まあ、最初はあの戦地で亡くなった画学生の絵をね、この大震災の被災された方のところに持って行って、どうなるもんかと思ったんですけど、うん、結果的にとっても良かったんですね、うん、7回ほど足を運んでくださった水産加工業の社長さん、40歳半ばの方でして、娘さんを流され失い、お父さんお母さんが行方不明で家を失い、そして水産加工業のご自分の社長さんなさってたところで25人の人の中で8人の片腕を失うという、何もかも失った方がこの戦没画学生の絵を見てね、深々と礼を私にしてくださって、うん、今回彼らの絵を見、この人たちの絵を見ていて生きていく気になりましたっていうんですね、うん、でなんかね無言館のねこの反戦平和の美術館がもう一つね、うん、ああそっちに役目があるなっていうのがね、ポッと明かりがついた思いがしました、うん、戦地で亡くなった画学生さんも、あの被災者の方々もですね、やっぱり不条理の悲しみに苦しんでると思うんですね、うん、なんで自分が一生懸命生きてたのになんでこんな神も仏もないものかと、うん、無言館に並ぶ画学生もそうです、まあ言ってみればでよ、お国の命令によってやっぱり津波イコール戦争とすれば津波に向かって歩かされた、うん、津波から逃げることを許されなかったのが画学生ですよね、うんうん、なんかね本当に不条理な運命と向き合う震災の被災者が無言館の画学生と、なんか彼らだけが通じる会話を交わしたんだなと思ってね、うん、また頑張ろうと思って帰ってきたんですけどね、うん、
その無言館に関して言えば、
はい、
また新しい動きが今あるんだという伺いましたけど、
はい、今回先日ドイツの方へ行ってまいりまして、ハイデルベルグという綺麗な町に、やっぱりお父さんが38歳で、東部戦線ですね、今のウクライナで地方で亡くなって、これがまた素晴らしい銅版画の作家でね、アルベルト・シャモーニというドイツの版画家なんですが、この戦没画家の絵も これからお預かりしましたので、今ちょうど額縁に入れて、準備整えているところなんですが、まあこれはこのヨーロッパのみならずあれですね、アジア諸国、うん、まあこれはこういう表現が適当かどうか分かりませんけれど、我が日本の何万人死んだ画学生さんたちの鉄砲の先にも絵を描いている若者がいたわけですね、うんうん、なんかもう一歩深い、もう一歩広い、一回り大きな無言館にしてみたいなっていう、まあ、まあ僕も残り時間がありますからどこまでやれるか分かりませんけど、その突破口は作っておきたいなと思いましたね、うん、今度このドイツの戦没画家を収蔵することにしました、うんうん、
またまたさまざまな難問がまた その両肩に残ってくるわけですね。
いやこれはねお見合いでしたけど席を入れた以上これは身を落として愛し続けるしかないでしょうね、うん、
さあお時間になってしまいました、はい、おすすめの一点を最後に伺っておりますが、
はい、今回このアート交友録で冒頭にご紹介した村山海太、
はい、
大正8年2月の20日に22歳で5ヶ月で亡くなった画家ですが、18歳の時にですね、漢字で書きますとね、尿する羅草、これは威張り、尿と書いて威張りと読ませるんですがね、威張りする羅草、羅草っていうのは裸の僧侶、はい、坊さんですね、いやすっ裸のお坊さんがですね、托鉢の鉢というこう鉢に向かってね、もう滝のようなおしっこをしてるん
ですよ。音がするような感じしますよね。
そうです。もうすっぱだかすっぽんぽんの村山海太がバーッとおしっこしてる。これはね、名画なんだか、何なんでしょう。奇妙的、なんか奇てれつ、なんかね、不思議な不思議な絵ですね。これはね、なんか人間のデーモンっていうんでしょうかね。心の中に持ってる悪魔。綺麗ごとに向かってこうおしっこを放っているね、自分人間の内臓に住んでいる悪魔が引っ張り出されているような、うん、面白い絵ですよ、うん、しかもこれは裸の坊さん村山海太そっくりで、これは亡くなった作家の大岡翔平先生が村山海太の変身自画像であるというふうに評論されてましたけど、まさしくね、この絵はね、まあ新聞紙広げたぐらいの15号ぐらいの絵ですけどね、これは横山大観さんが当時大正5年ですね、村山海太がこの、この絵を院展に、日本美術院展に出品するんですけど、大観がこの絵を買おうとするんですね、ところが貧乏だった村山海太がそれを原価に断ったというね、なんかこうそういうね逸話も残っている、もう本当に世にも不思議な、うん、ぜひね見ていただきたい、村山描いた1915年の威張りする羅草、うちの信濃鉄三館の受付のそばにね鎮座してますので見ていただきたいですね、はい、
久保島さんのおすすめの一点は村山描いたの威張りする羅草、
はい、そうです、
鉄三館無言館の2つを背負いながらの久保島さん、美術の旅はまだまだ続きそうですね。
でしょうね、もう命ある限りになっちゃいましたね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話にもありましたが、久保島さんは毎年4月29日にこの無言館で成人式を開いています。今年も開かれます。志半ばで戦地に散った画学生たちの絵の前で、今の若い人たちに二十歳の門出を迎えてもらいたい、そして溶接画家たちの作品にも触れてもらいたいという願いがあるわけです。浮き袋のような自分をつなぎ止めてくれたのが溶接画家の絵だったという久保島さんですが、人間という生き物には愛するものを描くという表現する力がある。無言館の存在意義は彼らの作品を遺品から作品に転化させたことなのだと言います。久保島さんの若い人たちへの熱いメッセージはまだまだ続きます。今夜の私のアート交友録は、去年9月に放送いたしました無言館館主で作家の久保島誠一郎さんにお話を伺いました。